皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミーフィーラジオです。この放送ではファールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は徳をもって恨みに報い無償で土地をあげるという内容です。それではお聞きください。徳をもって恨みに報い無償で土地をあげる。文三等賞のファールンゴン学習者。私が住んでいるところは常駐村といって、中国で侵攻する都市化により既存の農村が都市の中に取り込まれ、周辺を高層ビルで囲まれた都市の中の村落です。道路に面した家に住んでおり、土地はわずかですが、その土地の価格が非常に高くて、近所の人たちから羨ましがられるような立地です。2007年、私たちは1階建ての家を3階建てに改築することを計画しました。図面ができ、関連する手続きが完了すると、喜んで工事を開始しました。しかし、建物の裏側に住む隣人が、建物がプライバシーに影響を及ぼしている、建物が高すぎて、家の日当たりが悪くなっている、などと何度も私の家にクレームを言いに来ました。正直なところ、設計時にはすでに様々な要素を考慮しており、日陰の加減も国の規定内に収まっていました。しかし、私はファールンゴンの学習者であり、このようなことは偶然ではなく、相手の立場で物事を考えなければならないと思いました。私は家族を説得して、3階建ての建物を2階建てに変え、後ろ側の窓は一つも作らず、後ろの軒場も80センチ以上にするなど、家の設計をやり直してもらい、彼女の要望をすべて満足させました。周りの人から見ると騒ぎ出しそうなやりとりの中、私たちの2階建ての新築の家は、ようやく予定通りに完成しました。私たちの地元の田舎では、伝統的な家づくりの考え方から、村民の多くが風水の問題を重視していて、こだわりが強いのです。2008年、隣人も家を建てることになりましたが、その時もその問題で悩んだそうです。我が家の建築の過程を知っている近所の人たちは、皆、彼女が私のところに来て、彼女の家の建築問題を解決することは不可能だと思っていました。ある日彼女は、本当に申し訳なさそうな顔で、私のところに来てこう言いました。あなたが以前家を建てるとき、私はうるさいことを多く言いました。あなたに嫉妬して、家を建てさせたくなかったのです。高く建てさせなかったし、窓も残させなかった。しかし、どんなに無理な要求でも、あなたは私に同意しました。私は喧嘩もしましたが、あなたは喧嘩をしないばかりか、怒らないようにと私に優しく言ってくれました。今考えると、本当に申し訳ないです。村の人々はみんな、あなたはファールンゴンの学習者だからこそ、心が広くて、細かいことにこだわらない、おおらかな人だ、と言っています。私は微笑みながら、もう過去のことです。今日はどうしたのですか?と聞きました。彼女は、私は今、家づくりに大きな問題が出てきました。お恥ずかしい話ですが、あなたでないと解決できません。あなたもご存知かと思いますが、私は父も夫も亡くなりました。家を建てる前に占い師に見てもらいましたが、新しい家の正門は向かい側の家のものと位置を合わせないと、私の子供に悪いことが起きると言われました。でも、向かい側の家の正門と位置を合わせるには、あなたの家の軒場の60センチの土地を取らなければなりません。生死に関わることなので、どうしても不安になってしまい、お願いしに来たんです。お金はいくらでも払いますから、お願いできますか?と私に言いました。私は、自分は修練者で、新しい宇宙の無視無我と同化する、自分より相手を優先しなければならない、と思いました。人々を救うため、法を実証するため、この利益は何なのでしょう。私は彼女に、あなたの家族のためになるなら、60センチはもちろん、80センチでも、全部あげてもいいですよ、と言いました。私はファールンゴン学習者です。 あなたのお金は一切いりません。彼女は涙を流しながら、5000元、約9万1000円を用意してきたのですが、それでも交渉が成立しなかったらどうしようと心配していました。あなたはお金は一切取ろうとしないですね。そんなことはいけません、と感激しました。彼女は私を抱きしめて泣きながら、周りのみんなは私には無理だ、交渉できないと言いました。私たち家族はどうやってあなたに感謝したらいいのでしょうか、と言いました。私は、泣かないでくださいね。私は、良いと言ったら必ずそうしますよ、と彼女を慰めました。この機会に、私は彼女に、ファールンゴン迫害の真実と、参拝すると平安が訪れることについて話しました。その後、彼女の家族5人が実名で参拝し、彼女の実家でも合計15人が実名で参拝しました。このことは村でも話題になり、ファールンゴン学習者でなければできないことだと言われるようになりました。その後、私は村の各家を回ってファールンゴンの真実を伝え、人々を救ったところ、村の8割の人が参拝し、救われました。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミューフィーネットのウェブサイト jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは、今回のミーフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。